上院製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に帝京大学医療技術学部スポーツ医療学科教授梶波浩二さんをお招きしております。サロンドクターは東京慈恵会医科大学総合健診予防医学センター臨床専任教授池脇勝則さんです。
梶波先生、こんばんは。
こんばんは。
今日はスタチン不耐に関する質問をいただきました。もうこの質問を見たときにですね、もう私は梶波先生しかいないと思ったんですけども、その理由というのは、動脈硬化学会が2018年にスタチン不耐に関する診療指針というのを出しましたが、先生がその院長をされてたということで、スタチン不耐、もう先生が最も適した先生だということで、今日来ていただきました。さて先生、まずそのスタチン不耐というのはどういう状況なのかですね、先生まずそこから教えてください。
はい、スタチン不耐というのはちょっと耳慣れない言葉じゃないかなというふうに思います。先ほどご紹介いただいた診療指針2018の中では非常に堅苦しい言葉で表現されてます、うん、この指針はですね、日本動脈硬化学会のホームページからはどなたでもダウンロードができますので、いつでもお手元に取って参考にしていただければありがたいんですが、とにかくスタチンというコレステロール低下薬を服用することで好ましくない変化が体に生じて日常生活がちょっと影響を受け、その結果継続できない、そういう状態を不耐、それがスタチンの内服によってもたらされた場合をスタチン不耐と呼びましょうという、まあ言われてみれば処方薬の中では重々あり得ることなんですけど、じゃあ一体具体的に何なんだっていうのは、ちょっとぼんやりしたようなものを指しています。
これ先生、スタチンも何種類かありますよね。一種類でそういうふうな、まあ、内服継続が困難になれば、これはもうスタチン不耐というふうに言っていいんでしょうか。
そうですね。そこが、一つ大事なポイントで、服薬とともにそのように好ましくないことが起きたとしても、それが本当に薬剤に起因するものかどうかというのはなかなか証明が難しいのが日常臨床だと思います。ですので、ある種類のスタチンで不具合が起きたときに、それが本当にスタチンのせいかどうかというのは、やはりスタチンという非常に重要な薬剤のことですので、別の薬剤を試してみるっていう場面ができればあった方が患者さんにとっては、まあ、有益なことになるんじゃないかなと、まあ、そういうこともその指針には具体的に書かせていただきました、う
ん、先生、スタチン不耐海外では、まあ、結構頻度が高くて 10-20% と書かれているものもあったんですけれども、日本においての頻度っていうのは何か先生データあるんでしょうか。
まあ、すべての年齢層の患者さんを対象に分析した研究はないんですが、中年、まあ40代から60代の人たちのレセプトデータを検討して、新たに処方されたけれども、繰り返して違うスタチンが処方されても結局はスタチンが継続できなかったというところまで突き詰めて、どうもスタチンが体に合わないんじゃないかという人をなるべく絞り込もうという研究があって、その研究によると 10% からやっぱり日本人でも 15% ぐらいがそういうふうに、ある一回のスタチンの服用で具合が悪いからもうスタチンは飲めないっていうことではなく、コレステロールを下げる努力をしても継続できないと言わざるを得ない人が 10% ぐらいはいらっしゃるんじゃないかなと今のところは思っています。そこは課題ですので、今どの年齢層でもそうかどうかというのは 追加の解析をしたいなというふうには思います。
まあ 10% あればそれ以上となると、まあ今日沖の臨床の実地の先生でも、まあ、必ず何人かそういう方はいらっしゃるというぐらいの頻度というふうに考えてよろしいですね。
そうですね、そう思います。で、一つ大事なことはやはり継続服薬できない方というのはスタチンの持っているベネフィット、動脈硬化の心血管病を予防するっていう効果が明らかに低下するということは日本人でも報告されてますし、欧米でも繰り返し報告されているので、その人たちにどう向き合うかという宿題があるということは重々認識していただきたいと思います。
これ先生、その継続困難になるような、まあ、いわゆる有害事象、これ具体的にどういうことが起こって継続できなくなるんでしょうか。
そうですね、それについては日本人も欧米人も大きな差はありませんで、代表的なものは肝機能異常と、もう一つは筋痛、それから筋力低下などの筋症状および筋酵素 CPK、CK の上昇のその2つが大きいというふうに言われています。
まあ、確かに先生、肝障害は採血をして AST、ALT が上がると、これはもう確かに肝障害、筋障害に関しても、まあ、CK が上がってくるとなると何らかの筋障害あると、いうことになりますけれども、案外あの CK は正常で、まあ、筋肉の障害を訴えられているという時に、本当にこれは副作用なのかどうなのか、ちょっとこう判断迷う時ありますね。
そうですね、やはり筋痛とか筋力低下というのは非常にいろんな場面で我々自身も経験することですので、うん、そこがあのこのスタチンの服用困難理由を考える時の大きな注意点、大きなハードルになっていることは事実です。でまあ、欧米で、どういうふうな筋症状があったら、よりスタチンに関係があり得るのかということを、点数化する試みもなされていますけれども、まあ、そういうことよりも、やっぱり、まあ、患者さんがどんなふうに苦痛を感じていらっしゃるかっていうのを、よくお聞きして、記録を残して、次の対策を考えるということは、まずスタートじゃないかなと思います。
特にまあ、そういった、筋障害の、まあ、スタチン負担に対して、まあ、どう対処するかというようなことが、まあ、今日の、まあ、質問になりますけれども、一般的には先生、その飲んでる薬スタチンを少し減量したり間隔を空けたり、そういうところから始まるんでしょうか。
そうですね、冒頭にご紹介いただいた診療指針では、患者さんとの相談の中で減量して継続できるか、それとも一旦中止するかは患者さんとのよく相談をして決めていただきたいということを書かせていただいてます、うん、で、まあ一旦中止したとすると、2週間ほど休薬を置いて症状がどう変遷するかというのを、日誌のようなものをつけていただいて、その推移をまず確認し、その後の診察の時に、それが薬剤とどの程度関係がありそうかということを吟味することが第一歩、うん、でその次にスタチンを再投与するのか、うん、それとも別の治療選択肢を、考えるのかはその次の段階じゃないかなと思います、
うん、確かにもう先生、スタチンは圧倒的に心血管疾患の予防効果というのももう確立されてますので、まあ、できればスタチン諦めるよりもなんとかスタチンを継続できたらいいとは思うんですけれども、まあ、スタチン以外の薬というのも、まあ、そういう時に考慮してもいいわけですね。
そうですね、最近開発されたスタチン以外の LDL コレステロール低下作用を持つ薬剤は、うん、そのようにスタチン服用困難なスタチン負担の症例に対しても臨床試験が行われて、心血管病予防効果が確認されていますので、スタチンの服用が難しい人に治療選択肢がしっかり提示されていますので、決してスタチンの服用が難しいからといって治療法がないわけではありませんので、そこは認識をぜひしていただきたいなというふうには思います、う
ん、先生、具体的に今私に頭に浮かんできたのはスタチン以外でとなると、まあエゼチミブあるいはまあ PCSK9 はちょっと注射薬ですけれども、
そうですね、
あのあたりもそういう状況では考慮してもいい薬ということでしょうか。
そうですね、エゼチミブが一番内服として、非常にコンプライアンスも期待できますけれども、うん、さっきのスタチン1剤で あまりそれが継続できない方の時に、コレステロール低下作用の少し弱めのスタチンを選ぶ、あるいは連日投与じゃなくて1日おきに投与するっていうことも重々有効であるという比較研究もありますし、スタチン以外のコレステロール低下薬と併用するときも、1日おき確実投与であってもスタチンが飲める状況であればコレステロール管理は非常に安定するというのも研究としても報告されてますし、うん、私の臨床経験からもやはりそれは試す価値ありというふうには思います、うん、まあそうするとやっぱり患者さんとしっかり話をして一旦中断するに至ってもどういうふうにそれを受け止めるべきかというのを積み重ねていくということをぜひご留意いただきたいなというふうに思います。
確かに先生、HHMM あるいは PCSK9 を使うにしてもスタチンとの併用で、まあ、相乗効果があると言われてますので、まあ、スタチン全く切るよりもほんの少しでもあるいは確実でも飲むことによって、まあ、それが HHMM PCSK9 の効果を、まあ、増大させるというメリットもあるわけですね。
そうですね、それも大事なことだと思います。あともう一つ、欧米ではもうすでに市販されて動脈硬化予防効果も確認されていますが、まあ、もう一つ新しいベンペト酸という薬剤も間もなく我々処方できるようになると期待されるので、まあ、そのことも含めてスタチン不耐、スタチン継続困難な患者さんとどう向き合うかというのは大事な課題になるというふうには思っています。
今先生が触れられたベンペトさん、今日の質問にも出てきますが、これ先生どうしてスタチン不耐に効果があるのか、その基準っていうのはもう分かってるんでしょうか。
ベンペトさんの作用点が筋細胞には影響しないっていう論理的な背景があるので、その結果筋症状が起きにくいんじゃないかっていうふうに考えられています。まあ、臨床開発の時のいろんなデータを見てもその可能性は期待していいんじゃないかなと思われますが、まだ日本人でどうかというのは今後の課題ではありますが、そういう論理的な背景が違うので新しい選択肢として有望じゃないかなというふうには思います。
確かにもう発現が肝臓限定ということは筋肉で、まあ、いわゆる副作用を起こすという可能性は限りなく低くて、その下げる基準というのは基本的にはスタチンと同じコレステロールの合成系のあるところを、まあ、ブロックするというのは共通しているわけですね。
そうですね。ブロックするのはスタチン、HMG-CoA、還元酵素よりも一つ上流ですけれども、うん、薬剤としては肝臓で活性型に代謝されて肝細胞に効く。筋にはその活性型に変換する酵素が、酵素活性がないということなので、まあ、スタチンと違う薬物動態をすると言われています。
まあ、スタチン不耐、そういう患者さん出てきた時には、この新しい薬、今日の収録は9月ですが、まあ、近々発売されるように聞いてますけれども、まあ、それもオプションの一つ増えたというふうに考えてよろしいですね。はい、今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日のお客様は帝京大学医療技術学部スポーツ医療学科教授梶浪浩二さん、サロンドクターは東京慈恵会医科大学総合健診予防医学センター臨床専任教授池脇勝則さんでした。それではこれで杏林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。